皆様ご機嫌いかがでしょうか、今度東京電波15回の配信のスタートです。前回14回のゲストシンガーソングライター、そして東京ネットラジオの新 DJ のあやさんの回はいかがでしたでしょうか。ぜひあやさんのラジオですね、第1回第2回と続いておりますので、そちらと YouTube の方も MV も見れますのでチェックをしてみてください。ということで、私いつもこの番組ではあんまり自分の近況のことは話さないんですけれど、今日はちょっとだけお話しさせていただきたい、嬉しいことがありましたのでお話しさせていただきたいと思います。これ収録している先日ですね、甥っ子が生まれました。ありがとうございます。という私の、プライベートの近況の報告だったんですけれども、温かく拍手をしてくださいました今回のゲストの方をお迎えしたいと思います。朗読家ラジオパーソナリティの菅野秀之さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お子さんのご誕生おめでとうございます。
ありがとうございます。あの姪っ子と甥っ子がおりまして、はい、これで、
はい、かわいいですね。
かわいいんです。もうあの声がオープニングから素晴らしいですね。
いやもう本当おめでたくてね。
いやありがとうございます。この話題から入らせていただきまして、はい、もうあの菅野さんといえば長く東京ネットラジオでパーソナリティをやられている大先輩の、はい、
もうお世話になっております。本当に、ね、
本当に10年以上お世話になっております。
はい、
今日はちょっとたくさんお話を聞いたり、ちょっとあの特別な企画をやらせていただいたりと、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。それでは今回も楽しくやっていきましょう。この東京電波スタートです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
それではここから菅野さんにお話たくさん伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとさっき言い忘れたんですけど、甥っ子が生まれた日が、
はい、
あのこの東京ネットラジオの同じくパーソナリティやられている藤田誠さんと同じ誕生日でして、
いやすごいですね。
あのご存知ですよね、
はい、
藤田さん。
藤田さんね、素敵ですよね。
あのこの番組の2回目にも、はい、Dさんとゲストに来てくれまして、はい、ちょっとそんな面白い話があったのでそれを言いたかったんですけど、
はい、
忘れてました。はい、ありがとうございます。ということで、菅野さんをお迎えしております15回ですけれども、はい、朗読家ということで、
はい、
はい、もうとっても声が優しいお兄さんで、はい、もう昔から本当に私はお世話になりっぱなしで、
こちらこそです。本当に
いやいや、あの私この東京電波っていう番組は最初に東京ネットラジオでも出していただいた冠番組と同じ番組名でして、
はい、
でそこからいくつか番組やってたんですけど、菅野さんにも一回あの、はい、私の曲のオープニング曲のオープニングじゃないイントロに、
はい、
イントロとかに朗読を入れていただいたりとか、
はい、
そういうことをしていただいたりってあったんですよね。
ちょっとコラボっぽいことをね。
そうです、はい、はい、していただいて、もう本当に声が素晴らしいので、
はい、
ラジオの方もねぜひ皆さんにどんどんどんどん聞いていただきたいと思うんですけれど、
はい、
はい、ありがとうございます。ということで朗読家ということなんですけれども、はい、普段の活動内容としては、
はい、
あのお話を作られたりとかもされて。
そうなんです。
そうですね。
自分でオリジナル作品を書いて、
はい、
それをまあ実際に語るということをしています。
そうですよね。そうですよね。ライブとかも私拝見してましたので、まだコロナ前の頃ですけれども、あのピアノも弾かれてライブされてましたよね。
そうなんですよ。
そうですよね。
もうまさに弾き語り、あの語り
語り
とピアノというんですかね。そうですよね。
から常に音楽とあの語りが共にあるっていうイメージだったんですけれど、はい、
うそうですね。
そうですよね。
はい、あの情景がより伝わるようにというか、まあ、感情とかそのシーンとかがよりこうドラマのようにお伝えできたらなと思って、はい、音楽を、はい、自分でも奏でながら取り組んでいます。
奏でながら朗読っていうのはすごいですよね。
いや本当に難しいですね。
いやあの音楽で弾き語りっていうのはよくあるじゃないですか。でも弾き語りというか、まあ、歌うですから、はい、あちらは、うんうん、でも弾きながら語るっていう方に入られるので、はい、あれ難しいんじゃないかなと思いながら私と見てて、
もう本当にどちらかに重きがいってしまうと
そうですよね。
どっちかがねもうあのおかしくなってしまうので、
あ、はい、なるほど、
そのバランスを取りながら、
はい、
でもこう見なくても弾けるぐらいになってないと、
あ
の実際はあの、ね、音がちょっとずれちゃったりとか。
そうか、そうですよね。あ、お話は頭の中に入ってるんですか。そうやられ
てお話は一応読んでるというか語るっていうことをしてまして、はいはいはい、あのやっぱりその情景をこうなんていうんですかね、よりこうお話としてもこう表現力っていう意味では一応ちょっと自分の中でのここはこういう風に語りたいな伝えたいなっていうのがあるので、
あ、
うん、一応こう見ながらっていう形にしてますね。
うん、そうなんですね、はい、さすがさすがです。
いやでもね、あの単純に覚えられないっていうのもありますね。
いやいや、お話ってあの長いですからね、菅野さんが
一緒に
や
られて
る時って、
ね、はい、ちょっとね10分とかもあるので、
はい、短いのはラジオの方ですね。
そうですね、
そうですね、
はい、
神田さんのラジオだと毎回お話が聞ける。
はい、そうなんです。
そんな気がしております。
2,3 分なんですけれども、はい、あの連続ドラマというか、
はいはいはい、
連続ストーリーになってまして、
はい、
ちょっとずつちょっとずつシーンというか、うん、あの場面が展開していくという、うんうん、
そうですよね。あの続きが気になるっていういつもの
あ、気になっていただいて嬉しいです。
あ、そこで終わるみたいな感じの、うん、
はい、
そうですよね、
お楽しみにみたいな。
そうですね。で、菅野さんの番組が今月に1回配信されているので、
はい、
あ、1ヶ月後やと思ってそこで聞くんです
ね。そうなんです、忘れちゃいますよね。でもね、
いやいやいや、あれもご自身でやっぱ考えられてるお話ですもんね。
そうなんです、
オリジナルの、
はい、
うん、
で、まあ、構成をしっかり考えつつなんですけれども、はい、実際に書くのは結構瞬発力で書くっていうような訓練もしていて、
うんうんうん、あ、そうなんですか。
この電車の中のこの駅からこの駅の間で書くみたいなこともやってたりします。はい、はい、
あ、すごいですね。もう決め切って
決め切ってその中でお話をまとめきるみたいなことなんかも挑戦したりしてますね。
でもそれはいいですね。なんかその時間内でこう、はい、まあ、こう話を収めるじゃないですけれども、我々みたいな、
そうですね、
うん、
いろんな
っていう、う
ん、そうなんですよ、
はあ、これ結構あの長くお付き合いさせていただいてるんですけれども、
はい、
になって朗読家になろうって思ったきっかけとかっていうのは何かあったんですか。
そうですね、あの、うん、初めはこう何か表現をしたいというのがあって、
も
ともとはその人前で何かをするというのがとても苦手だったんですね、
はい、
でそういった、まあ、20代だったので、
はい、
あ、じゃあここで何かをやらないと変えないと一生そういったことはしないだろうと思って、
はい、
で20代の半ば頃に、
はい、
あのまずは、まあ、お芝居だったりとかラジオドラマのようなちょっと表現をするという勉強を、
はい
はい、始めまして、
は
でその中の、あの家庭で朗読というものに出会ったんですね、
は
い、でその一人で表現をするっていうことが多いので朗読は、
はい、
そのなんか魅力というか奥深さを感じたりとか、
うんうん
うん、はい、あとこうあまりその頃やっている方もいらっしゃらなかったので、
はあ、なるほど、
うん、なので、あ、朗読に絞ってやってみたいなというのがきっかけですね、
はい、あ、なるほど、確かに朗読家って、うん、
はい、
東京ネットラジオだと菅野さん以外はいらっしゃらないですね。
そうですね、お芝居やと役者さんとかね。
そうですね、
はい、そういった方は、ね、うん、いらっしゃいますけど、
役者さんとかこう、まあ、声でいうと、まあ、今は声優さんとか、うん、ナレーターさんとか、
はい、
アナウンサーとか、まあ、いろいろいらっしゃいますけど、うん、そういった方にはあまりお芝居とかの役者さんとか、はい、そういうのとはまた違って、
はい、
朗読っ
そうですね、
というところで来たんですね。
なのでこう役者さんほどがっつり入りきらないけれども、
はい、
アナウンサーのような
う、
こう情報を伝えるだけではないという、
あ、
う
ん、ちょっとなるほど、あの
どちらもバランスを取りながら
は、
伝えていく、届けるというような、
うん、なるほど、今やっとなんかすごい理解が深まってきたような感じがしますなるほど、そこがそうだったんですね、経緯が。
そうなんですよ、
初めてちょっと聞いたような気がします
あまりね自分自身のことってね、はい、自分のラジオではお伝えしてないので。
そうですね、
はい、
そう、かなさんのラジオはいつもゲストさんをお呼びになって、はい、そのゲストさんの話をお伺いしたり、かなさんが朗読されたりっていう、
はい
はい、スタイルでやられてたと思うので。
そうですね、
かなさんご自身の昔の自分のお話とか確かに聞くことないですね、 あんまり
ね。そうですよね、
あちらの番組だと、
はい、
じゃあちょっとこちらでいっぱい聞いていこうかなと思うんですけど、はい、もうそっか、そうだったんですね、
はい、
じゃあもう割と20代の頃に朗読を始められて、
そうですね、
ずっと独学でやられてる。
あ、ですね、そのまずは朗読の前は表現の勉強してたので、それこそ声優の先生についてたんですよ。
そうなんですか、
はい、でその中で朗読もあの題材としてあって、
あ、
で朗読にしようと決めた時に、うん、やはり今はこう自分でこう、うんうん、習いたいなと思える方に出会いたいと思って探したんですね、教えていただける方を、
はい、
で実際に体験レッスンを受けたり、
はい、
あとその先生が、
はい、
あの実際に舞台を、語りの舞台をされているのも見に行って、
あ、
であのこの方に教えていただきたいと思って、
そんなことは、はい、
そうなんですよ、
そちらの方に指示して、
はいはい、
もう習われてみた
いな。そうですね、もうどれぐらいになるんですかね、20年ぐらいになろうかというぐらいですね。
結構な長さですね。
そうですね、20年弱ぐらいだと思います。
あ、私が師匠のところに弟子入りしたより長い気がします20年っていうと、そうなんですか、
はい、
そうか、そんなお話も初めて聞いた気がしますはあ、じゃあ今も、はい、定期的にというかずっとその方に。
そうですね、はい、教えていただい
て、
あの自分のこう表現力をどうしたらより、うん、お伝えできるかっていうところを、一人だけだと、ね、なかなか難か、はい、ね、自分で分かんない時もあるので。
あ、そうですね、そうか、そうやって菅野さんの朗読は、
はい、
こう年月とともにパワーアップをしていたんですね。
もう初めは本当にもう腹式呼吸もできなかったりとか、
あ
のまず恥ずかしかったんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
で
滑舌もなかなかうまくいかなかったりとか、まあ、そういった技術的な面もそうですし、
はい、
何を伝えたいのかっていうようなところの読み解き方とかもなかなか、
はい、
まあ、それも今もね勉強中ではあるんですけれども、そういったこういろいろなこう視点をやはり持ちながらっていうのが、いや、奥深いなと思ってます。
なるほど、いや、ちょっと先ほどのお話を聞いて私も朗読奥深いなと思ったんですけれど、そうか、朗読なら私にもできるかもってこの間一生思った時があったんですけどそんなこと言っちゃいけないですね
でも皆さんそれぞれのその方が持っている感性とか、その声の質とか、
はい、
あのそういったものって全部出てくるので、
うん、本
当正解がない世界なので。
あ、なるほど、正解ってないんですよね。
そうなんです。でよく70代とか80代の方も朗読をなさってるんですけれども、
はい、
その方の人生の幅というか、
はい、
そういったこう今まで生きてきた道のりが語りに出てくる、朗読に出てくるので、いや本当にもう正解もないし、こう綺麗だからいいとかっていうのものでは全然ないんだなと、感じますね。
なるほど、すごく奥深いですね、でも本当にあのそんなに朗読を聞く機会っていうのはないですよね。
そうですね、
なんか日常的にラジオとかポッドキャストでしたらあるんですけど、こう朗読語りっていう一点に焦点を絞るとあんまり機会がないかなと思っていて、やっぱりあの菅野さんの声にもその、
はい、
声ってこうその方の人間性が出るというか、やっぱりこう歩まれてきた人生が出るというか、
はい、
なんかそういうところがあるじゃないですか、
はい、
もうオープニングからね皆さん聞いていただいている通り、もう菅野さんの声ってすごく温かくて、すごく
ありがとうございます。
こうあんま自分の語彙力がなさがね目立つんであんまり言えないですけど、僕の好き
な、
はい、もう すごくね暖かくてもうずっと聞いていたいというような感じの声なんですけれど、ぜひあの、
はい、
その朗読というものをですね、
はい、
私の番組で皆様にお届けをしていただけたらと思って、
はい、いいんですか、
いいんですか、よろしいですか、はい、ありがとうございます。無茶なお願いをしておりますけれども、いやいや、もう
本当にありがたいです。
今日はですね、あの私のリクエストで中原中也の、
はい、
はい、あのもう言わずとも知れた文豪さんというような感じなんですが、
はい、
詩をですねちょっと朗読をしていただきたくお願いしたものがあるんですよね。
はい
はい、
もうそれ多いんですけれども、
いや、
うん、
ぜひ、
はい、
ちょっと静かにしておりますのでお願いいたします。
よろしくお願いいたします。詩人はつらい、私はもう歌なぞ歌わない、誰が歌なぞ歌うものか、みんな歌なぞ聞いてはいない、聞いてるようなふりだけはする、みんなただ冷たい心を持っていて、歌なぞどうだったって構わないのだ、それなのに聞いてるようなふりはする、そして盛んに拍手を送る、拍手を送るからもう一つ歌おうとすると、もうたくさんといった顔、私はもう歌など歌わない。こんなご都合な世の中に歌など歌わない。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの今編集で別に音圧上げたわけでもないのに、菅野さんのね声が変わったっていうのがこう。ブースの中で正面で聞いてるとやっぱり違いますね。あの舞台とか、
はい、
こう朗読劇ってそういえば私声優さんのとか見に行ったことあったんですけど、
うん、
こう聞いてると結構そのパワーにやられて結構疲れちゃったりとかする時があって、
うん、
ミュージカルとか見てると、
あ、確かにミュージカルは特にすごいですもんね、はい、
その気を感じました。いや、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
すごかったですね。あの中原中也はですね、
はい、
今回ちょっとリクエストさせていただいたのは、
うん、
あの私結構エッセイとかの本を読むんですけれど、
はい、
三輪明宏さんのエッセイを読んでいた時に、あの日本人の女であるならば言葉をちょっと綺麗に使うことを気にしなさいっていうような章があって、
はい、
でそこで中原中也の詩を読みなさいって書いてあったんですね。
あ、そうなんですか。
で図書館に行って、
はい、
あの中原中也の詩を借りて読んでたんですけど、
はい、
読めないっていうようなあの昔のねあれがあるんですよね、
仮名遣い
がね、仮名遣いが、はいはい、あったりとかして、であのずっとチラチラっと見てはいたんですけれど、
はい、
これはちょっとぜひ言葉であの聞かせていただけたらと思って今回リクエストさせていただいたんですね。
あ、そうでしたか。
はい、 いや、ありがとうございます。
いや、こちらこそ、この詩の、
はい、
こうチョイスもすごい素敵だなと思ったんです、
はい、どの辺がですか。
この詩にもつながるし、
はい、
歌にもつながる、両方つながるじゃないですか、言葉も歌も、
はい、
なので本当にそのなんか当時この詩が書かれた頃も今も、
はい、
きっともしかするとその昔も、
はい、
これ変わらないことなんじゃないかなとか、
なるほど、
思いましたし、きっと
あ
のアーティストの方はどこかこういった思いがどこかにあるんじゃないかなって。
これはですね、あの、はい、選んだ理由が、私がシンガーソングライターとしてやっていた時とか、
はい、
まあ、今も曲を作っている作曲家なんですけれども、今時々ネガティブになってくると感じていることだったので、それでこれをちょうどですねリクエストした時に、
はい、
まあ、私の気分も落ち込んでた時期でして、これを言ってもらいたいと思ってそれでリクエストしたんですね。あの本当にこう普遍的と言いますか、まあ、なんか、文豪さんってやっぱりこうなんていうんですか、
気持ちの
気持ちがこうですね、
はい、
あの今手で表してるか分からない
と思うんですけど、
浮き沈みみたいなものがやはりあったのかなって、そういうような人生を送った方が多いなというふうに思ってまして、
はい、
でそれってなんでなんだろうって思いつつ文学とか読んでたりとかするんですけど、
なるほど、
で もうこれを今の、まあ、人が読んだらどうなるんだろうっていうところに単純に興味があったっていうところと、はい、ああこの歌、あ歌ね、あ分かる分かるってちょっと思ってしまったところ、でピックアップしたんですね。
ああそうだったんですね、はい、いやこの詩は共感しますよね。
ああやっぱそうですよね。やっぱりこう何年経っても人が共感をするっていう詩なんですね。
ねえ、
この方のは、
いやコウさんを通してこの詩にね出会うことができてすごい良かったと思いました。
あら本当ですか、うん、いや私こそちょっと今日読んでもらっちゃいまして本当に
いや素敵な機会をありがとうございます。
ありがとうございます。これね、中原中也っていうと、はい、今漫画や小説やアニメで文豪ストレイドックスっていうコンテンツがありまして、
はい、
それで太宰治や中原中也とか、はい、昔の文豪たちがイケメンになって描かれてるっていうすごい売れてるものがあるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、その中で私の好きなキャラクターが中原中也だっていうこともあってそれで今回選んだんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。こう今もね皆さんこういう昔の作品に触れる機会はありますので、
ね
ね、本当に
もっと詩を読んでみようと思いました。
私も思いました、うん、ちゃんと借りて読みます。借りて読みますね図書館によく行くんでね。
いいですね。
そうなんです、うん、借りるっていう方向になってしまうんですけど、
ね、いいですよね。いろんな、ね、はい、作品出会えますしね、図書館で。
いや本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
答えはないというあれも聞きながら、うん、ちょっと私もいろんな朗読とかね、
はい、
自分でやるかどうかちょっとここではわからないんですけどもチャレンジとか聞いたりとかしてみようと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。ぜひカンナさんのラジオでもね、
はい、
聞けますので、
ね、
オリジナルの朗読が、はい、皆さんも聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、まあ、そんな菅野さんなんですけれども、はい、普段番組ではですねあまり菅野さんご自身のことについてお伺いすることはないかなと思いますので、うん、ゲストさんがね、はい、この菅野さんってどんなんなんですかみたいなそんなのないと思いますので、
はい、
そういろいろ聞きたいなと思ったんですけれども、はい、たまに占いについてとかもねお話をされてるかなと思いまして。
はい、してますね。
そうですよね、
結構してますね、
うん、占いも勉強されている。
そうですね、占いはもう結構ですね長いんですよ、はい、それこそ。
あ、それも
どれぐらいですね、10年
おー、
ジャですね、
長いですね。
もう10年になるかなってぐらいですね。
あ、はい、手相とか見られてますよね。
はい、手相も見ますね。
何でも見られるんでしたっけ。
そうだ、占いって大きく分けると3つありまして、
はい、
生年月日で見る命術っていう、まあ、これは生まれ持ったものなんですよね、
はい、
それと皆さんよくご存知のタロットとかに代表するされるようなカード、その瞬間に切り取って、はい、その瞬間に出てくる来るものがメッセージだっていう牧術っていうのがありまして、
はい、
それともう一つが今の手相もそうなんですけど、はい、相術ということで顔とか、まあ、手とかに現れているものを読み解くというのがあるんですね。で、それぞれ偏らないように、
はい、
まあ、生年月日でも見るし、まあ、カードもしくは液を使ったりとか、
はい、
そして手相も使うということで、
はい、あ、全部ですか。
そうです、お悩みに合わせて。
あ、そうなんですね、
はい、それぞれその占いも得意分野がその あるんですよね、
は
い、なのでそこでこうカバーできないものもあるので、
はい、
いくつかの戦術を持っていると
は
こう答えできるっていう。はい、
こ菅野さんに見ていただきたい方は見ていただいたりってそういうことはできるんですか。
はい、はい、見させていただいてます。
もうそれは、はい、お便りメールとかでも何でもお送りすれば。
もちろんです、もちろんです。
あ、そうなんですね。
特にこの3年ぐらいはオンラインでもやるようになったので、はいはい、遠くの方でもオンラインでつないだり。手相はやっぱり直接の方があ
そっか
よくわかるんですよね。
顔とかだったらオンラインでも見れるものなんですか。
はい、顔のそ、人相とかですか。
人相とか。
人相はやってないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
じゃあやっぱりこう、はい、まあ、近い方は手相とかも見れるけど、
はい、
こうオンラインであればそういったさっきの、はい、生年月日の。
そうですね、はい、ただ写真を撮っていただいて手相の写真を送っていただいて見るってことはありますね、はい、は
あ、そんなことできるんですね。
うん、そうなんですよ。
ちょっと今ふっと振った話題がすごい打ち合わせも何もなくすごい説明していただいて、
はい、
そうなんですか。
はい、
はあ、も もう占い師でもあるみたいな感じですね。
そうですね、まあ、本当に占いだけっていうよりももう少しその方がよりこう人生をこう生きやすくなるというか、あとその方の良さをこう気づいていない良さがたくさんあるので、引き出せたら引き出して差し上げられたらなみたいな思いもあるし、
なんて優しい、
やっぱりなんかそうしていただけると自分も嬉しいし、
は
い、
ああそうなんですね。
はい、
なるほど、菅野さんの根源は優しさでやっぱりできてるんですね。
なんですかね、でもなんか本当その人がいい方向に変わったらやっぱり嬉しいし、
はい、なんて優しい
報告とかいただけるんですよ。なんかこういったことがありましたとか、はい、そうすると、
はい、
なんかすごい嬉しいですよね。
なるほど、コンサルタントといいますか、なんか今の言葉で言うと、
そうですね、
良い方向へ行かれるように、こう手助けをしてくださるっていうことなんですね。
そうですね、はい、
なるほど、こういう方の朗読ですよ、皆さん。先ほどのも
なんか朗読もそういった声とかお話を通して何かね、気づきとかになったらいいなって思って。
いやー、ちょっとぜひいろいろやって来たらいいですね。
これは
占いとかも含めて、
はい、
ちょっとこれがですね、配信をされてるのが12月の12日スタートなので、
はい、
時期的に占いについても伺いてきたので、
はい、
そんな菅野さんの来年の2024年の目標などをお伺いしてみたいなと思ったんですが、
はい、
もう一点、
表現活動だとやはり作品を書いて、はい、まあ、それを自分自身で演奏しながら、
はい、
お届けしたりとか、
はい、
もしくはもう少しこういろいろな楽器の方と一緒に新しいまたお話をお伝えできたらなと思いますし、今お話の中に結構世の中の問題点とか、
はい、
こういう方向を意識、こういったことを意識したらいいよねっていうようなことにちょっと気づいてもらいたいって思いでも書いてるんですよ。
な
ので、
まあ、
そういったことこの数年やってるんですけれども、
はい、
そういったこともこうもっともっとねお届けしたいですし、
は
い、占いで、まあ、来年をねもっと素晴らしい年に皆さんして、ね、いけるようにっていうことも
そうですね、
いきたいですね。
いやー、ありがとうございます、うん、なんて優しい、なんて優しいよ、今日何回言ってるんだろうとか感じなんですけれども、
ね、みんなでこうねこう、うん、一緒にこう取り組んでいくっていうのができるといいですよね。
いやー、ちょっとこれは早くライブが見たいです
ね。やってきたいです ね、
もうぜひ先ほどの生の感情を皆さんに感じていただきたいと私は思っております。はい、ということで突然ですが、はい、東京ネットラジオクイズのコーナーでーす。
はい、
ちょっとなんかイベントのノリのようになってきましたけれども、
はい、
この番組東京ネットラジオを盛り上げようという趣旨の番組でございまして、
はい、
スタッフの私がやっているという番組でもございますので、はい、ぜひですね、ちょっと答えがわからないかもしれない、大喜利のような感じになるかもしれないんですが、
はい、
東京ネットラジオに関するクイズにお答えいただきたいと思います。
はい、
と言いましても菅野さん十何年もねここでラジオパーソナリティやられている方ですのでは
い、
ちょっと引っ掛けというか難しめのものを持ってきました。
はい、
問題です。
はい、
東京ネットラジオ内には現在スピリチュアル関連についてお話をされる DJ が複数いらっしゃいます。大体何番組ぐらいでしょうか？
大体でいいんですね。
大体スピリチュアル関連についてお話しされる方何名ぐらいいらっしゃるでしょうか？はい、答えは CM の後で。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナーです。それでは東京ネットラジオクイズ、現在東京ネットラジオ内にはスピリチュアル関連についてお話をされる DJ の方が複数人いらっしゃいますが、大体何名ほど、何番組でしょうか？菅野さんお答えください。
はい、大体5番組。
お、ご自身の番組も入って。
入って。
おお、それでは、集計してまいりました。大体の DJ の方の名前を挙げて発表させていただきたいと思います。
はい、
DJ 酒井由香さん、DJ ヨヨさん、はい、DJ ミミコさん、DJ 中村由美子さん、菅野さん入れると5番組です。
わー、やったー。すごい。
おめでとうございます。 いやちょっとね、結構話される方もね、多くなってきたなって最近感じていたところもありまして、もしかしたらちょっと取りこぼしあるかもしれないんですが、こちらの皆様ですね、番組の中で結構スピリチュアルのことについても言及されること多いので、はい、ぜひ興味のある方はこちらの番組も、菅野さんの番組も同時にチェックしていただきたいと思います、はい、ということで菅野さん大正解でございます。
やったすごい。
これは2024年のスタートとしては、あ、まだ12月か
でも来年がね、
いい滑り出しということで、
本当ですね。
いや本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いやもう大正解でした。ということで、あっという間のエンディングでございますが、はい、いやちょっと私の番組に来ていただくなんて恐れ多かったんですけれども、
いやとんでもないですよ。
いかがでしたでしょうか。
本当楽しかったですし、
コウ
さんとねこういうふうにご一緒にお話できることがまず嬉しかったし、はい、あのゲストとして自分の、ね、こともお伝えできるってなかなかない機会だったので、はい、本当たっぷり楽しませていただきました。
もうなんかまだまだあと30分あってもいいぐらいに菅野さんの掘り出せると言いますか、知らない面はたくさんあるんだなって私も再実感しました。はい、やっぱりね、いつもゲスト迎えられてる側ですからね。はい、そんなところもちょこちょこ番組でも、まあ番組を聞いてたらね、ちょこちょこ話されることもありますもんね、
菅
野さんの番組。はい、
はい、
ぜひ月の頭に、
はい
はい、第1土曜日、
第1土曜日です、
はい
はい、
毎月配信されてますので皆様チェックをしてみてください。
お父さんもね、ゲストにぜひよろしかったら、はい、お越しいただけたら、
ちょっと作曲家スタッフとして呼んでいただければ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとあっという間で、実はね、大学の先輩でもあるというのはね、
実はね、はい、そうなんですよ ね、
そういうところもあったんですけど、はい、また次回の機会にまた、はい、深く菅野さんのお話お伺いできたらと思うので、また遊びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では最後一緒にバイバイでお別れできたらと思います、はい、では行きます、せーの、バイバイ。